瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は新世紀工芸館の学芸員の伊藤香織さんに、交流棟企画展新生活を楽しむ棟とガラスと同時開催の端午の節句展についてお電話でお話を伺っていきます。呼んでみましょう。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新世紀工芸館ではまた新しい企画展開催ということですね。
はい、そうなんです。新年度の、新しい企画展として、はい、交流棟2階ギャラリーでは年に5回の企画展を開催しているんですけれども、うん、今回は最初の企画展として新生活を楽しむ棟とガラス同時開催端午の節句展を開催します。で、陶芸24名、ガラス作家6名の計30名による陶磁器やガラスを主な素材とした作品を展示販売します。
はい、陶芸が24人の方、ガラス作家が6人ということで30人。まあ、いいですね。じゃあいろんな作品が見られるということですね。
そうですね、作家さんの個性が出てると思います。
本当ですよね。はい、じゃあ詳しく教えてください。
はい、年度替わりの4月に合わせて、新生活を始める大学生や新社会人、新婚生活を始めるカップル、引っ越しして新居で生活を始める家族のための食器や部屋を飾るオブジェなどを展示販売します。また同時開催として5月5日の端午の節句にちなんだ作品も紹介します。
で、この交流棟というのは展示で、そして販売だから私たち買うことができるということですもんね。
はい、その場でお買い上げいただけます。
ですよね。さあ、じゃあ、具体的にはその30人の方、どんな作品がありますか？
はい、例えば新しく生活を始めるカップル向けのテアカップですとか、あと一人暮らしを始める人向けのワンプレートディッシュ、はいはい、あと部屋を飾る植物のための植木鉢、あと家族のためのご飯茶碗と鶏皿のセットなどがあります、
はい、いろいろですね。バラエティに飛んでますね。
はい、そうですね。それと五月人形もたくさん出品される予定になってます。
はい、
でその五月人形なんですけれども、昨今は大きな五月人形を飾るスペースもなかなか取りづらいと思いますし、ひな人形と同様、五月人形もあまり買い替えるものでないので、少しいいものを長く使われることをお勧めしています。
ね、本当可愛いものたくさんありますもんね。
はい、
それからやっぱりその飾る場所って大きいですよね。昔だったら床の間にドーンってでしたけども、ね、今玄関近くとかリビングとか、みんなこう目が触れるところにね、こう飾っておくっていう、そういうんだとこう小さいものでこう特別なものっていうの、そういうじゃあ選び方っていうのもいいですね。
はい、そうですね。手頃な価格の小ぶりな作品も出品されますので、はい、生活に取り入れて季節の行事を楽しんではいかがでしょうか。この季節の変わり目の節目を楽しむことで、何気ない日常が楽しく感じられるのではないかと思います。
本当ですね。まあ、年度替わりっていうことでね、いろいろこうね、さっき変化のある人っていう話ありましただけど、はい、私など全く変化のないものにとってもなんかこうウキウキってありますもんね。
そうですね、不思議不思議があると楽しくなりますね。
そうですよね。そして今手元にね、企画展の DM があるんですけども、このハガキを見ますとですね、可愛らしいマグカップとか、それからこれ小鳥の置物でしょうかね、載っていまして、はい、やっぱり春らしいですよね。
そうですね、マグカップは、瀬戸染付工芸館で研修をされていた大島志郎さんの作品になります。
だと思いました。
わかりました。はい、タンポポやスミレ、レンゲなどの春の草花を有花彩と呼ばれる技法で描いています。
有花彩というのはどういう技法なんですか？
釉薬の下に、いろいろ発色する顔料で絵を描いたものでして、染付っていう焼き物ですと青がメインですけれども、有花彩になりますと、もういろいろな色が、
そうね、
はい、ます
ね。だからタンポポが黄色であったり、ちょっとね、お花がブルー紫のがあったりって、何色もね、また綺麗ですもんね。
そうですね。 で内側にあの蝶がワインポイントとして描かれています。
本当だ、ちょっと見えます、蝶がこう羽ばたいて飛んでる様子がね、
はい、そうなんです、
これ可愛いですね。
はい、そうなんです、うんうん、ちょっとしたね、あの本当に飲んだ時にほんとこう転ぶような感じの作品ですね。
春らしい、
はい、あとあの小鳥の置物の方は、うん、北村藤江さんの作品になっております、
はい、
でこちらはあの春らしい色、ちょっとあのピンクですとか黄色ですとか、うん、色の土を組み合わせて練り込みで文様を表現しています、
うん、練り込みなんですね、
はい、こちらは練り込みなんです。で色の組み合わせがいろいろとありますので、こちらもお好みの色の組み合わせの小鳥を選んで飾ると気分も上がると思います。
本当だ、青系であったり黄色系ピンク系っていいですね。
はい、そうなんです、
ね、また練り込みだからあのこう中からこう醸し出すっていうかこう、ね、しっかり感が出てますもんね。
そうですね、もう土自体に色がついてますから ね、 そうですよね、これの場合は、は
い、色の組み合わせちょっと選びがいがありそうですね。
そうですね、なんか6種類ぐらいあるって確か、あの組み合わせもいろいろと作っているっておっしゃってました。
あ、そうですか、じゃあ迷いますね。
迷います
ね。でもでだからこそもうあのお好みの色がっていうところにもなりそうでしょうかね。
それとあのちょっと手前 DM の方もう一つ作品ありまして、うん、あの岩月直美さんという作家さんのガラス製の兜も載せています、はい、
うん、
こちらはあのリサイクルガラスを使った作品になっておりまして、ちょっとほんのり緑がかった色が優しくて、こちらも春らしい作品になっています。
リサイクルガラスでもこんな綺麗になるんですね。
そうですね、全く透明にはやっぱりちょっと なりにくいようなんですけれども、はい、こういったあの優しい緑色になるっておっしゃってました、
本当、
うんうん、
優しい感じですね、はい、このね DM もとても素敵です。
はい、ありがとうございます。
そして、ね、あの他にもね今回出品されている作家の皆さん教えてください。
はい、じゃあ順に紹介していきます、うん、陶芸作家さんが磯貝ゆかりさん、大島志郎さん、影山公人さん、加藤雅美さん、亀井恵子さん、佐藤愛子さん、佐藤正則さん、沢村光さん、菅原信子さん、杉原文節さん、杉原美也子さん、田中彩さん、チェ・ユンジョンさん、うん、中島直子さん、中山理恵さん、橋本みどりさん、比嘉直美さん、比嘉信道さん、二村藤江さん、松井康弘さん、水野ひろ子さん、三好逸宗さん、森由美さん、与田よし子さん。でこのうちのチェさんと中山さんは現在研修生として新石器工芸館で制作しています。
はい、
あとあの富井美希さん、あ、ごめんなさいですね、ですね、であとガラス工芸作家さんが、うん、岩月直美さん、空西茜さん、高山ひろ子さん、富井美希さん、深谷ひとみさん、山田圭太さんになります。であのこのうちの富井美希さんも研修生としてこちらで制作を行っております。で研修生の制作風景は公開しておりまして、タイミングによってはご本人とお話することができるかもしれませんので、はい、こちらも楽しみにご来場いただければと思います。
そうですね、この新生活を楽しむ等々ガラスはいつから始まるんですか。
はい、この4月の1日ですね、うんうん、まあ、土曜日から5月の28日日曜日まで開催します。はい、場所は新石器工芸館の交流棟2階のギャラリーになります。うん、で開館時間は午前10時から午後6時までで、はい、最終日だけ午後4時までになります。毎週火曜日が休館となります。
はい、新石器工芸館の場所ですが、
はいはい、南中野桐町になりまして、うん、宮川駐車場沿いにあります。
はい、
で開館時間は通常の10時から午後6時になってまして、うん、休館日は毎週火曜日です。
はい、
あの展示棟という別の建物でも企画展やってますの で、
です、ね、
また皆様の、はい、お越しをお待ちしております。
はい、ありがとうございました。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は新石器工芸館の学芸員の伊藤香織さんに交流と企画展、新生活を楽しむ塔とガラスと、そして丹後の節句展についてのお話を伺いました。